ね、人によってはね、夜夜学に行って、その後ディスコじゃないけど、まあ、バールで酒飲んで遊ぶ、うん、お前一体いつ寝てるんだ、うん、仕事時間中決まってるじゃないか。
だから割となんかそういう、あんまりストレスがないんじゃないですか、だから。仕事時間中ぼんやりしてて。だからあんまり寝なくても平気っていうことなんじゃないですかね。
う
ん、
そうかな、うん。まあでも体力あるよね。平常の
体力。あれですかね。今日もね、割と安易な音声チェックしてるんですけど、聞こえてますかね。
ヒロさんは今日は来てくれるかな。うん、ヒロさんは
聞こえてない場合はですね、聞こえてないと。
あ、そうです。
あ、先日はありがとうございましたっていうのは、
ヒロさんもさすがに
今日です。あ、すいません。
ありがとうございます。
低視聴率番組。
あの、毎回参加者。
だけどね、僕はあの、このネットラジオの中で、好きな番組があるんですけどね、あの、サバイバル伊藤っていう人がやってるね、音楽番組。
はいはい。
これはね、なんかメジャー一歩手前の、うん、J-POP がね、いっぱいかかってすごくいい番組だなと思うんですけど、これもね、やっぱ低視聴率、うん、低聴取率っていうの。
ああ、そう、いいものほど低い。
いや、っていうか、僕の好みでやってると、
おじさん好み。
聴取率上がらないってい
う。やばいじゃん。
そうじゃないですか。
そんなところにゲストを呼んでしまった我々、ゲストさんすみません。
で、あとね、もう一つね、兄貴ラジオっていうのがあって、う
ん、あったね。
これもね、なんかサブカル的でね、すごく、うん、はいはいはいはいっていう人が何歳かの人が出てくる。すごく面白いんだけど、うん、これも低調子率ですね。
ああ、そう。
だ客層がね、やっぱりあれなんじゃないですかね。
若掛け、うん、おじさんたち
は。今日はね、うん、まあゲストの方いらっしゃっていただいてるんですけど、思いっきりやっぱテーマ地味ですね。
あ、そうですか。
今日もやっぱり低調子率から。あの、一応あのテーマ決めまして。
はい、どういうテーマ？
低社会、栄光への脱出。
怖いの大事。日経社会ってまず何ですか？
っていうのはやっぱゲストさんに
聞きますか。じゃあそろそろゲストさんにご紹介いたしましょう。
今日のゲストさんもですね。
まずこう
浅井浩二郎さん。
おはようございます。
おはようございます。このマイク感度いいんで大丈夫ですよ。
大丈夫。浅井さんはですね、僕が知ってる限り、
はい、
某法事師の。
サンパル新聞でしょ。
あ、サンパル新聞
あった
ね。デスクを長年やってらっしゃって、
はい、夫の上司、
現在はフリーの、
たこ焼きマン、
あ、たこ焼きマンでもあり、ジャーナリストで、
はい、
で活動家でもいらっしゃる、
怖
っ、まあ、大変な経歴の方で、ね、
はい、
なんかね、今日はすごい上がってますよ。
なんかそうね。
も
う
僕ね、多分ね、佐々木さんに、うん、あのもうちょっと前にね出会ってたらね、多分5回ぐらい殴られてるんじゃないですか。今だいぶ穏やかに、穏やかになられて、
ね、
あのこんな口聞いてますけど、いや相当ねやっぱりあれですよ。
あれ？
うん。
どういうこと？
で、あとその。全あの日本での経歴っていうのはね、ちょっと僕あのホームページにやっぱりあのいろいろ出てまして、
はいはい、
そんな出てます
か、私は。とにかくですね、一水会の鈴木邦夫さんのホームページに、はい、佐々木さん読みました？
はい、それは読みました。
あ、
はい、ちょっと書いた時のことですね。
あの高倉さんの応援で行かれた時、はいはいはい、
去年の話ですか？
去年の話。
2004年のね、
今
5月の日記みたいなところに書かれてるんですけど、はいはいはい、昭和の日蓮と、
はい、
それぐらいとにかく演説がうまい方だったと書かれてますね。で、その一水会をですね、行動的な、団体にしたのは世界さんである。
何的な団体？
活動、まあ、行動的なですね。
怖いね。みんな数
サッカーの。いや、大体一水会ってなんか、もともとサロンだったって書いてますよね。
いや、それは大体そうなんですね。
第一水曜日に、はい、なんか、運動家の OB みたいな集まって、飲み会見てたみたいにしてたっていう、そういう団体だったのが、
うん、
ご兄弟で。
そうですね、兄貴もいたんですね。
で、入られて、その一水会を、まあ、一新させたと。で、レコンキスタという雑誌の編集長をやってらっしゃったんですよね。
まあ、編集長というよりか、その当時、新聞の割り付けなんかできる人間あんまりいなかったもんですから、今、私が国民新聞というところにもちょっと顔を出して、 で、まあ、働いてた、半分働いてたみたいな感じで、その新聞のレイアウトなんかを覚えて、
はい、
で、まあ、鈴木さんたちに頼まれたまんま、あ、レコンキスタの編集をずっと担当したということですね。
初歩的なこと聞いたら
は
ですけど、はい、レコンキスタって再征服っていうのは
いいんですか？いわゆる湿地回復っていう意味ですけれども、
湿地、
はい、湿地、失った土地を回復するという、まあイベリア半島ですね、あれが、まあ、ムーア人、アフリカからの、侵略者に対して全部イベリア半島は取られてしまう。そこで、まあ、キリスト教徒、カトリック教徒がレコンキスタ運動というので、そして戦没していた、まあ、そういう意味で、その戦後のアメリカ占領政策の一環として、今日の日本を本来の日本に取り戻そうじゃないかという、そういう意味のレコンキスタですね。これはポルトガル語では普通にある名詞ですよ、ね、動詞ですね。
レコンキスタールっていう動詞がありますよね、はい、フランス語ですから。フランス語もともとは、
どうなんでしょうね。その辺だとみんな言葉の弱い
人
は
聞いてるん
ですけど、はい、
っ
あ、持った方が、
はいはい、なんかちょっと感度が下がってきた。
はい、わかりました。
この辺まで
声が大きいということなんでね、マイクをスタンドみたいなものに立ててもらったんですけど、ちょっとやっぱりレトラジー感度が、
普通に話する分にはやるほど大きいわけじゃないですか。
なんでもアパートの窓から道行く一人が演説されてたっていう。
いや、それは私じゃないんですね。当時
で
変人がいっぱいいまして、山田って私と同学年のやつですけども、彼はそれはよくやってましたね。
今その人
どうしてる？あれ死んじゃったんです、確か。事故かなんかで死んだんですね。
僕これこれでちゃんと読んで分かったんですけど、国中会っていうところも、もともとは
国中会っていうのはですね、田中智鶴という人が、まあ、明治の時代に始められた、日蓮主義というですね、そのいわゆる、まあ、お寺にこもりっきりのそういうような仏教はダメだと、仏は死人にあらずという立場で宗門を離れて、その在家の立場で日蓮聖人の教えを広めなきゃダメだというので、まあ、作った団体なわけですね。まあ、その中からいわゆる石原莞爾であるとか、宮沢賢治もその会員であったし、まあ、そういう意味で近代社会の中での新しい仏教の展開を行った人なわけですね。その流れを組む、まあ、思想団体みたいなところにうちの親父がいたもんですから、まあ、それで、まあ、その影響を受けて、まあ、当時の70年安保のああいうその左翼勢力が非常に共産党は選挙のたびに議席を伸ばす、いわゆる全学連と呼ばれた下馬学生は暴れ回る、その日本の左翼的な状況の中で、なんか日本民族の本来の改革運動を進めなきゃダメだという運動を始めたわけなんですよね。で、まあ、その中で、まあ、いろんなことに関わっていったということ
です。笹井家というのはもう一家を挙げてそういう活動があったか。
まあそんな感じですよね。
代々、
いやいや、代々ではないですね。親父の代からです
ね。佐々井さんというのは学校を出られてからですか。じゃあずっとそういうことに携わって、
まあ高校時代からですね、まあそういう運動に入っていったと。特に私が高校3年生の時に三島事件が勃発したわけですよね。まあその前からそういう意味で、そのまあ当時の状況というのは安保を守ろうというような形で、安保反対に対して、いやそうじゃない、安保日本は必要なんだよというような形のものだったんですけども、いやそのアメリカに日本を守ってもらうなんてのもおかしいんだと。本来 の自主防衛を確立っていうのは本来 の民族的な日本人としての生き方ではないかと、まあ、いうようなところからも始まったりして、まあそういうことから始まってきた感じですね。
それで一水会に入られ、その国衆会を出られて一水会に入られた。
いや、まあ、出たわけでも何でもないし、まあ、それはそのまま流れつながってると、はい、そういうことですね。で、まあ、その三島事件の、三島さんと一緒に腹切られた森田正勝さんなんかと、まあ、鈴木さんだとか安倍さんだとか、ああいう方々たちというのは仲間なわけですね。で、まあ、我々は三島さんの決起に乗り遅れたというような連中が集まってたのが、あの一周期なわけですよね。
それは年齢的に乗り遅れたという、
いやいや、あの自分たちは声かけてもらえなかったと、また自分たちはあのその運動を志していながら、あの、まあ、一緒に行動できなかった悔しさ、まあ、置いてくぶりを食ったみたいな、そういう感じの人たちが集まったのが一週間なんですよね。
林さん、あの三島の劇文を全部覚えてらっしゃる。
まあ全部じゃないですけども、まあ、我々盾の会は自衛隊によって育てられ、いわば自衛隊は我々の父でもあり兄でもある。この恩義に報いるにこのような防音的行為に出たのは何故であるか。帰り見れば私は4年、学生は3年、体内で準自衛官としての待遇を受け、一辺の座さんのない教育を受け、また我々も心から自衛隊を愛し、もはやタイの柵外の日本にはない真の日本をここで見に、ここでこそ終戦後ついに知らなかった男の涙を知った。まあそれが出だしで、
それ
が
初めて知った三島由紀夫が一回出したのかと、これはあの、あのラジオ放送で、
若い人は知らないですよ。
知らない、知らない。
有国の師佐々木さんがあの今喋って
え、今鈴木さんは何してるんですか。
もう相変わらず一週間の今あの顧問かなんかなってますよね。
今増えたのは一週間って
知っても増えてますよ。若い子がいっぱいいるしね。
レッドンキスタってのはずっと発行されてる、
ずっとやってますね。
今あれでしょ、それこそゴーマニズム宣言のなんだっけ、小林義
則、ただあの劇文はそれが出だしでね、はい、で最後にわらわら4年待った、熱烈に待った、もう待てない、自ら冒涜する者を待つだけにはいかない、しかし30分、最後の30分待とう、共に立ち義のために共に死ぬのだ、日本を日本の真摯に戻してそこで死ぬのだ、生命尊重のみで何が軍隊だ、生命尊重以上の価値なくして何だっけだろう、生命尊重のみで魂が死んでもいいのか、我々は今こそ生命尊重以上の価値の所在を諸君の目の前に見せてやる、それは自由でも民主主義でもない日本だ、我々の愛する歴史と伝統の国日本だ、その日本を骨抜きにした憲法に体をぶつけて死ぬ奴はいないのか、というのが三沢先生 の, あの最後の劇文なんですよね。
それを言い切って各国、
え、それで天皇陛下万歳で腕かっぷされ
た。死んだのは三島由紀夫だけ。
だから森田正勝という盾の会 の, あの人もいたわけです
ね。何人死んだの。
だから2人です。
あ、2人だけ死んだの。
あ、やっぱあれだな、大久保さんあたりでももう
全然
記憶にないんだな。
大久保若いです。
今聞き始めた人何のことかと思って
なんかさ、右翼団体のアジテートになっちゃってやばいですよ。
それでね、まあ、佐々木さんはその後、まあ、その活動を経て、うん、ブラジルに移住して
なんで来ちゃったんですか。
80年の6月に来たんですけれども、うちの親父が満鉄にいたんですよね。で、まあ、その満鉄、はい、南満州鉄道にいた時の知り合いというか先輩が福島県出身の人で安倍さんという人がいるんですが、その方がブラジルに来てたんですよ。
もうすでに、
はい、もうすでに移住されたわけですね。おそらく大陸から日本に引き上げて、うん、それから再移住したっていう人は結構多いですから、うん、でまあその人となんかうちの親父が満鉄会っていうのがありましてね、うん、満鉄の関係者が日本で年に1回集まったりするんですけども、うん、たまたまその安倍さんという方が日本に帰って満鉄会に出ていたと、その時お味と会って、それでまあその人がなんだ、まあ息子いるんだったらブラジルに起こしない俺が面倒見てやるよみたいなことを言って、でまあそれを本気にして、で私も来たわけなんですよ。
当時何歳ですか。
当時27歳ですね。
なんか特別ブラジルに対してなんかこう思い入れみたいな。
いや、それまではブラジルに対しては特別なことはなかったんですけど、まあやっぱり その外国から日本を見てみるっていうことは必要なんじゃないかということと、やっぱどっかその、外国に憧れてたっていうか、海外旅行はしてみたいなって、高校生ぐらいの時に思ったんですよね。というのは、栗原なんとか、私が高校生の時に、シベリア鉄道を通って、これで、北欧、ヨーロッパに行って、ヨーロッパで皿洗いをやって、そして、ずっと世界中回って帰ってきたっていうのが、私の高校にも戻ってきたんですよ、なんか福岡。で、彼が、出した本なんかも読んでて、それでまあちょっとヒッチハイクっていうかそういうのがこうブームになるような時代背景があったんですよね。それでまあ、東京オリンピックも、まあ、特に終わってましたけども、終わってその海外に対する目っていうのは非常に行きやすくなったっていう、そういう時代状況の中で、まあ、そういうシベリア鉄道を通ってヨーロッパ行くみたいな高校生が出てきたもんで、非常に海外に目を向いて、その影響でちょっと海外に出てみたいなっていう気持ちも強かったもんで、そしてまあ親父の知り合いが手引きしてくれるっていうんでそれに乗ったと、そんな感じですね。
今ちょっとね掲示板に、最愛の消費者でいらっしゃるヒロさんがですね、三島事件はリアルタイムで知ってますもん。広沢はね、確か43の役で、でその頃はですねカップラーメンしか食べてなかったやっぱ全体的にまだなんかそういう貧しい、
まあそうですね、だから神田川の世界というか、ああいうような時期だったんですね、70年というかね。
それでブラジルにまあ到着して、はい、でそれからすぐじゃあサンパウロ新聞に。
そうですね、まあ、その事業団にまだ当時は永住権の書類、偽物のを作ってこう提出することができたんですよね。
偽物、
はい、まあ、偽物というか本当に農業やってなくても、まあ、農業の場合は別ですけども、まあ、いわゆる書類上働いてたというようなことで書類を提出できたりなんかできして、できるような状況だったもんですから、まあ、永住権申請 の、 書類だけ提出して、そして観光ビザでその安倍さんのところにふらっと来たわけなんですよね。でまあブラブラしてるうちに永住権降りたっていうもんで帰って、それでまた来たんですけれども、だからまあその時にの印象が、日系社会っていうのはなんか元気があって面白いなっていう、こう感じをしたもんですから、まあ、ここだったらちょっと、まあ無論最初から大冗談にかぶって永住するなんていう気持ちじゃなくて、はいはい、ちょっと住んでみるのも面白かろうと、でそれにまあ働いたりなんかするのにはやっぱり永住権持ってた方が便利だっていうことも聞いてたもんですから、まあその手続きをしてやって、それがうまくいって、よしここでしばらく住んでみるのも面白いんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。何しろ当時は邦画館ですよね、日本映画館が3軒もあったんですからね。
何年ですか、1980年。80年にまだあったんだ。
シネニテロイがあったでしょうか、うん、シネ日本、うん、シネ松竹ですよね、うん、まあ、無論当時からブラジルの輸入規制が厳しくて、はい、同じもの何回もやったりなんかして、で、あんまり人気があったわけじゃなかったんですけど、
はいはい、
それでも三船敏郎が来た時なんかはこう地名松竹で椿三十郎かなんかを記念上映みたいなのやってね、それを見に行ったりだとか、シネニテロイジャーの研さんの昭和残響伝とかですね、あんなのやってて懐かしくて多く見に行ったもんですよ。もうシネ松竹じゃね、寅さんシリーズの第1回見て、まあ大室も私も寅さん知ってましたけども、なんか第1回まで覚えてなかったんだけど、確か見てないと思うんだけども、映画版ではあんなのこっちで見たりしてね、
確かに
こっちの方が見えない、ね、もう面白いなと思ったし、それにいわゆる日本食のレストランですよね、行ったらもうそれこそお運びさんというか、もうそれこそ店長からウェイターだとか、あんなのもみんな日本語できましたしね、
はいはいはい、 よくあの2世の若い方々と新米に新来1世って言った新しい1世の人が喧嘩してたっていうのはその頃。
いやそれはもうだいぶ前の話だよ。もうそれはもう全然後の話ですね。あのまあずっと前だよね。
ネットワークがこれ。まあ、ネットワークのところページが出ないんだけど今日はこの。
出た。
すいません、どうも。
大
会。なんかちょっと、ネット、ラジオのページが開かなかったんで、切れたと思って、私が切っちゃいました。すいませんでした。すいません、佐々さん。
いえいえ、どうでしょう。
じゃあ、
どこまで行ったかはもう覚えてないんだけど。
それで、まあ、ブラジルにいらっしゃって、その、はい、まあ、日経法人、
記
者として、まあ、長年ですね日経社会を、まあ、
ご覧になられ
てきたという経歴からですね、はい、今日のテーマなんですけど、
はい
まあ、日経社会栄光への脱出、
はい、
要するに、まあ、日経社会が、まあ、衰退しているという、まあ、これ前提に、
はいはい、そうですね、
映画館に
先ほどの、まあ、映画館の話、はい、で佐々木さんいらっしゃった時は、まあ、非常にもう日経社会が、
はいはい、
前世って言ってい
ややっぱり前世っていうとあの1978年にあの移民70年祭を
あ
のいわゆる皇太子殿下ガイフレ大統領を迎えてやったあの時が日系社会のピークっていうふうに言えると思いますね。でまあ私が来たあの80年はそれから2年後ですからそのなんというか横をまだ放ってる時でそして81年になると今度ジャミック・ジェームス国際協力事業団の現地法人が解散するわけですね、
はいはい、
というのは80年にあの新外国人法案というのができて、もうブラジルはその移民なんかもういらないんだとこの国はということをまあいわば宣言したような形になったわけですよね。それで移住政策っていうものがもういわゆる本当行政上の中でこう終止符を打たれたっていうようなあのところがあるわけですよ。でまあ81年にそういう意味でずっと移住業務を扱ってきた、うん、もう事業団が、うん、撤退することも早いが撤退してもう解散しちゃったと、まあ、特にもう日本も、その移住しようなんていう人間もいなくなってきたということもあるしブラジル側ももういらないよって言ってるんだから、
はいはい、
もうこの辺でやめましょうみたいなそんな感じになったわけですね。だからこう新しい人が来ないっていうのはやっぱりその日系社会、まあ、コロニアンが衰退していく大きな一つのことに一因になってますよね。やっぱ新しい地が入ってこないというのは本当にそういう意味じゃ停滞しますよ。
企業なんかの進出ってのはどうだったんですか。
まだ80年代はあったことですね。でまあなんだかんだ言ってもそれとも88年に、まあ、移民80年祭がやはりパカエンブーで開かれて、
はいはい、
でまあ78年の70年祭の時にもこれで一世最後のお祭りだって言われてたものが、80年代でもかなり立派にありましたから、
はいはいはい、
まだ力はあるんだみたいなね、
うん、
ちょっと錯覚を持ってやるところがあるんですよ。笑われてさえね、いや結構日系社会
ダメだ
ダメだ、うん、まあまだまだこれだけの力を持ってんだから大したもんだと、
はいはい、
その日系社会の衰退っていうのは歯止めかかるんじゃないかみたいなそんな感じもあったんですよね、
はいはい。
まあ、ところがもうその頃からですねまあ80年代っていうのは失われた10年というふうに南米の経済状況なんかある時に、はいはいはい、こうインフレがものすごくてですね、うん、でまあ経済的に混乱をしたっていう、
はいはい、
そういう時期でブラジルの経済はどんどん悪くなってくるわけですよね、
はいはいはい、
もう80年代後半になってくると日本への出稼ぎっていう現象が
インフレが
激しくてもうブラジルは見切りをつけたみたいな形で、
うん、
もうぼっちぼっち80年代後半からだいぶ出てきたんですね、
うん、
そして、まあ、当初の頃出稼ぎに対して、うん、なんでブラジル来たのに帰るんだみたいなそういう あの意識あったんですけども、そんなこと言ってられないと、もうブラジルじゃこれどうなのかわけわからんぞみたいな形で、
はいはい、
どんどんどんどん出稼ぎに行くようになってたんですよ。
うん、
でも90年にはあの日本側の国籍法が改正、あの改正されたりなんかして、ちょっと行きやすくなったっていう、もうあの事情があって、もう急増してしまってですね、あの地方のいわゆる職人士といいますか、あの日系、人の集団地、若い人がみんな行っちゃって、その運動会の運営ができないだとか、まあそういうような形でコロニア の、 あの空洞化っていうのがあの叫ばれ始めてきたと。そしてそうこうしてうちに94年には天下の大骨屋産業が潰れちゃった。
農業
ですね。農業組合、
農業ですね。
あの南博ももうあの潰れてしまった、
はい、ブラジル南米を牛耳るような大きな農協を日系人が作ってたんですよ ね、 すね、
作ったものがもうそうなんか目の前で、それこそまさに音を立てて崩れていくような感じで、日系社会っていうのがボロボロボロボロと、もうその活力を失っていくわけですね。そしてまあ移民90年も98年ですけども、その時にはもう今までみたいなことはもうできなくなってしまう。もう文教の会長もあの変わって、二世祖になってくる。そして南銀が南米銀行ですよね。まあそれがもう98年で身売りをしてしまった。まあそういう意味で、その88年から98年にかけての10年間というのは、まあ本当にその日系社会がもう衰退を目の前で見ていくような、そういうあの意識ですよね。
それと同時にやっぱり、まあね、農業生産者の方々、まあ多いと思うんですけど、そういう方々もやっぱりあれですか、こちらの崩壊とともに衰退して、やっぱり
まあそうですよね。ただあの地方の、あの地方はあの単協っていうんですが、そういう組織なんかまだ力を持って続けてるところありますけども、まあやはりあの農業の後継者問題っていうのは、まあ、もう昔からですけども、ずっとありますし、
はい、
今でもそういう意味じゃ、その、農業者の衰退っていうのは、やっぱり、著しいまんま続いてる、今、細々と繋いでるという感じじゃないですか。それは、あの、無論、全体的な流れであって、地方によっては、まだ盛んにやってるっていうところも、あの、ないことはないですよね。特に80年代、あの、セラード開発なんて言って、もうそれこそこちら製麺だとか、もう組合、南博もみんな世界の食料を倉庫にするんだ。あの食料事情を改善する決め手だ、みたいなことで、もうセラード開発なんてのは80年代盛り上がってましたから。
あの、田中角栄が来た頃ですよね。
そうですね。まあ、田中角栄が来て、上からどんどん始まってたわけですけども、で、まあ、あの、解消式だとかなんとかっていうのがやった。ところが実際セラード開発してみたら、今度ベラニコっていうあの雨季の、あの、石化、雨が降らない時期が続いたりして、
セラードっていうのは、まあ、半砂漠地帯って言われてる
ところ
なん
ですよ ね、
まあ、ですね。広大な何も、はい、作物ができない土地がブラジルにあるわけですね。
だからまあそういう意味じゃ、もう90年代に入ってもうスラードもダメになっちゃうね。結局一回失敗するともう最初の投資資金大きいですから、もうみんな離らせざるを得ない。そして日本人が耕した後はアメリカの穀物メジャーですね、
はい、
カーギル、あんなのが買っていく、まあ、そんなものが顕著になってしまって、一体この日系社会っていう、まあ、コロニアはほらもう本当にそういう意味じゃ活力もなくなった、元気もなくなったっていうのが、もう今の状況ですよね。
とすると次の2008年、移民100周年をいよいよ迎えるという、わずかあと何年 ?2 年ちょっと。やばいっすよ、100周年ホームページを立ててる、うん、
ちょっといいですかね。
はい、よ
今、ヒロさんがね、
はい、
あの、まあ、一回切れて再開して、
うん、
映画館のあたりで、言ったあたりで話が切れてるっていう。
あらららら。
映画館がですね、だからこのサンパウロの日本人街のレベルダージですよね。にあのいくつ
3件
3件ぐらいあって、まあ日本映画をまあ盛んにまあ上映してたと。で、まあその頃は、まだ企業の進出もあったし、日系社会もまだ元気な、
非常に元気だったですね。
で、まあその後衰退がまあ始まったというところから、まあ 再開したんですけど、でその一つはまあ経済的なねその理由によるまあ衰退ということだと思うんですけど、もう一つどうなんですかね、こう人間的なまあその人間を育ててきたかというようなこともあるんじゃないかなと僕は思うんですけども、
まあ果たしてそれができたのかできないのかということは私は疑問ですね。というのはですね、その我々がコロニアって呼んでる日系社会、そのコロニアっていう言い方っていうのは戦後出てきたものなんですね。というのはなぜかというと、戦前はその日系社会、まあ日本人の社会を何て言ってたかというと、同胞社会というふうに言ってたわけです。海外同胞、だから同胞社会っていうふうに言ってたわけですね。この戦前の場合では2世もそんなにたくさんいたわけじゃないです、うん、もう何といっても日本人ばっか集まって、そして日本人で安さから、うん、その同胞社会って言ってたわけですよね。でまあそれが大東亜戦争の勃発によってもう日本帰ることも諦めて、ここに住むんだと、そしてこれから生まれてくる2世たちに、まあ、しっかり教育も施して、そして自分たちはこのブラジルに骨を埋めて行くんだという決心をして、その同胞社会から今度は日系コロニア、コロニアっていうふうに変わってきて、その構成員としてその自分たちの2世である日系ブラジル人も入れて、そして、このコロニアを発展させていこうというふうに言ったわけですね。ですから一世の人たちはそのこれからコロニアを育っていく人材をこれから作っていかなきゃダメなんだ、これからの二世教育指定教育はどうするかっていうようなことをいろんな論議をして、でやってたわけですよね。私は実はそれが見当てに夢だったんじゃないかなという気がするんですよ。
見当てに夢、
はい、というのは、その指定を教育をやって、で、まあ、人材を育成して、能力のある人間、日系コロニアを継いでくれる人間を育てようというふうに一世が考えるのは無理ないし、当然なんだけども、しかしその育てられる、二世たちですね、この国に生まれた人間にしてみれば、日系社会なんていうのは必要ないんですよ。なぜかって言ったらですね、そのだから一世の社会ってのは同胞社会が本質だと思うんです。日本人がブラジルに来て言葉も習慣もわからない、なんとかしてその我々はこのたくましく生きていくためにはまとまらなきゃならないということで、その同胞社会を切れたわけですね。でそこに自分たちの指定も入れて、これを発展させようと思ったんです。ところがその指定たちっていうのはブラジル生まれのブラジル人であり、親が一生懸命に学校を出してやったもんですから、普通のブラジル人なんかよりも学歴もあるし、能力も高いし、ブラジル人の社会に入っていけばどんどんいろんなところに進出できるわけですよね。それを一世が見てて、ああ見ろ、我々の指定である2世3世はブラジルの各界に活躍してる、これこそ日系社会の発展した姿ですっていうふうに思ってたんですけども、彼らにしてみれば自分たちは日系社会を足がかりにしてそのブラジル社会に行ったんじゃなくて、もう最初からブラジル人として生まれてブラジルの学校に行って、その中で能力を伸ばしてどんどんどんどん入ってたんであって、まあ、その間に日系社会のおかげでその日本に留学したりなんかして、その先端技術を学んだりとかっていうことは多少あったかもわかんないですけども、彼らはもう生まれながらにしてブラジル人なんですから、私の子供なんか見ててもわかるんですけども、子供の時から、近所の子供たちと遊んでるわけですよ、男の子も女の子も、我々一世はそのことできる方はできないわけです。やっぱ日系社会の中での仲間と集まるしかない、まあ、そんなような感じになってしまうわけです。
なるほど。
だから、いわゆる2世3世に対して日系社会を発展させるっていうことは、一世たちの夢だったんじゃないか、見当てに夢だったんじゃないか、だからもう一世がどんどんどんどん死んでいったらですね、これは 日系社会、早く言えば同胞社会というのはもう新しい血が入ってこなくなって、一世は死ぬばかりだったら崩れていく社会ですから、ないわけですよね。
じゃあもう活性化はありえない。
もうありえないでしょ。
じゃあどうなっちゃうんですか。
だから、じゃあそれをどういうふうにして、先延ばしするか、
はい、
いわゆるもう一度再度見当てる夢である、活性化する方法があるのか、私は、ある。
何？
それは、まずブラジルから、日本の国会議員を送り出すということ、それから、日系指定の中から日系大統領を作り出す、こういうですね、ちょっとしたホラ話みたいな形で、何かしら日本に対する影響力みたいなものをもう一度取り戻すことによって、その今先ほども申しましたように地方によっては、まだ元気な日系社会って残ってるんですね、そういう人たちをもう一回こう求心力を持って集める、そのことをのためにはそれが、まあ、例えば何かこう会館作りましょうとか何とかって、いや俺たちは遠いから関係ないよだとかですね、そういうなんか具体的なものを出してくると、必ずまとまれないみたいなところがあるんですけども、お日本に国会議員を送り込むぞ、おこれから日系の大統領を作ってみせるんだみたいな、ちょっと漠然とした、それでいてなんか面白い、お俺の息子、俺の孫、日系の大統領にしてやるんだ、みたいなですね、そういったような呼びかけによって、呼びかけだと、なんとなくまとまりやすいし、こうみんな、面白そうだなっていうふうに耳を傾けてくれるんじゃないか、傾けてくれるんじゃないかな、みたいなね、そんなような気がするんですよね。
それは要するに、まあ、佐々木さんのおっしゃるね、ブラジル人として、まあ、育ってきた、まあ、いわゆる日系人指定という人たちも、そういう呼びかけによって、こう日本に対してこうなんかこう新たに
日本人というような
意識を持つというようなことが起こるんじゃないかと。
はい、まあ、ですから日本に27万人ですか、いわゆる日系の出稼ぎ者がいるわけですから、もう彼らの中でもそのブラジルからいわゆる立候補者が出たぞってことになると、ってなもんで、じゃあなんか俺たちも一緒に、まあ、投票権はなくともなんか協力したら俺たちの待遇良くなんじゃねえかなみたいなことも考えるでしょうし、なんか面白いんじゃないかなという気もするんですよ。で、
刑事の大統領と藤森さんみたいにね、今ちょっと失敗してますけど、
まあでも藤森さんの人気っていうのは、まあ絶対変わらないですからね。まあ、あれによってその藤森さん の誕生によって、まあ、ペルーの日系社会というのももうそういう意味では一世の社会というのはもう本当もうなくなってますから、それでも二世たちが最初は反発し、そしてでも当選して非常に素晴らしい政治を行うと、まあ、彼らの方も自分たちの力というものを見直すみたいなところもありましたしね。でまあ、私がこの国会議員を送る大統領を作るというこの2つのことを思いついたのは、去年それこそ参議院選挙で、高倉道夫さんがパラマイの日経ジャーナルの、まあ、自民党の公認を得て、まあ、立候補されたわけですね、まあ、それの手伝いに行った時に、まあ、その公認をもらう前にも、公認をもらうための運動というのを高倉さんと、まあ、選挙参謀の江戸さんという人と一緒に行ったわけなんです。
今選挙メジャーですもんね。
まあ、ね、まあ、今まさに選挙なんですけど、まあ、去年の話ですが、まあ、その時には河村武雄文部科学大臣だとか、川口織子さんだとか、とか、まあ、柳沢箱政調会長代だとか、と、まあ、参議院の筆頭副幹事長である保坂三郎先生と、まあ、そういう方が、まあ、その保坂先生が非常に面倒見てくれて、まあ、いろんなところで運動して、まあ、私もその横に座って、いや、海外の日系人というのは日本に対して熱い思いを持ってますから、まあ、その思いをブラジル日系社会もですね、高倉さんに託して全面的に応援しておりますなんてことを横から言って、まあ、盛り上げたわけなんですね。 で、まあ、実はその時にその要請を受けた各先生方後から何て言ってるかということを聞いてみるとですね、
おい、前が出る、
いやいや、おい、パラグアイって一体どこなんだと、なんでお前らパラグアイのなんて、なんかお前らわけわからん人間選んできたのかと。
怒るよ、パラグアイです。
いや、まあ、そういうこと、うん、これ聞いたら本当パラグアイの人怒っちゃうでしょうけど、まあ、実は、第二先生たちに、こういう人連れてきましたので、よろしくお願いしますって言ったときに、みんなパラグアイってどこだっていうのが、あ、まあ、日本の人たちの平均的な反応なの。これで、何のお前らブラジルから出さないんだっていうのが、まあ、その我々が言って高橋さんの前でそんなこと言うわけないですけども、後から聞いてみるとブラジルから出すよってみんな口を揃えるんですよ。
これでも全然出てないわけじゃないですよね。
出てないわけじゃないです。当時まあ、日本の政党運動集散が激しいですから、それこそアントニオ猪木の兄貴の、あの人ですね、あの方も出たですよね。それが一番最初だと思います。ただもうその時にはなんか700票しかなんか取れなくて、で、まあ、いわゆる与党じゃなかったですから、だから泡沫候補扱いだったわけですよね。
これ在外選挙ですか、
はい、
こういうのが始まったっていうのも、まあ、一つのこれから、
ね、そうですね、はい、在外選挙そのものが始まったのも新しいですから、そういう意味でその海外から立候補するなんてことも大体みんな知らないですし、
そうですね、そのことできるんですかっていうような、
そうなんですよね、
日本人で国籍があれば、
はい、そういうことです。
ただ、
ただまあ、比例区になるんですけどね、だからまあその時にその自民党の人も何かこう、こういう政治状況ですから何か新しいことやらなきゃダメだっていうんで、あ、海外候補者ってのは面白そうだなっていうふうに向こうも捉えてくれたんですけども、それにはほらやっぱり海外って言ったらブラジルだみたいなところも日本にありますからね、そのブラジルか、あ、なるほどな、ブラジルが誰か立候補させなきゃダメだなということを痛切に感じたんですよ。
はいはい、
そしてあと、まあ、日本の政治家諸先生とこう接触をずっとしているときにですね、やはり政治家一人出したらですね、まあ、なんて言いますか、全然その総領事館の対応とかですね、日本側への訴え、まあ、例えば日経社会が何か会館作るだとか、なんとかというと、文教会長が政治家の先生を倒って、いろんな陳情とかなんとかっていう、行ってるわけですよね。それがある意味じゃ日本に参議院でも政治家を送り込んだらですね、その人が動けるわけなんですよ。
これ どうして逆にですね、どうしてね、パラグアイの高倉さんが先に行っちゃったのかっていう、ブラジルからそういう人ね来て出てきても良さそうだなっていう気がするんですけどね。
まあでもいわゆる選挙権獲得運動っていうのが海外在外日系人の日本人の選挙権獲得運動っていうのがずっとあったわけですよね。これはもう昔から日本人である我々に選挙権ないのはおかしいんじゃないかっていう声があったんですけれども、特に県連なんかが中心になってやってたんですけれども、しかしまあ日本国民としての納税勤労教育の義務をこっちの日本人って言いながら受けてないこともあるし、そんなこと言うのはちょっとおこがましいよと。で、またブラジル来てまで日本の席じゃねえやみたいな、そんな人もありまして、その運動っていうのは、あんまり盛り上がってなかったんですよ。まあ、その中で、高倉さんっていうのは、やっぱパラグアイっていう、まあ、南米の中でも小国、その中での、日系社会。ということで、まあ、選挙権っていうのも一つの、なんというか、自分たちの存在を知らしめるアピールする一つの手段だったのかなという気もするんですけれども、まあ、あの人なんか積極的にその運動を展開された方なわけですね。で、まあ、北米の方でもそういう方はいますし、でその中でこう盛り上がってきて高倉さんはそういう決意されたんじゃないですか。で、まあ、ブラジルの場合その選挙権の獲得でさえ非常に消極的でだったですから、ましてやで立候補者を出すなんていうことはこのブラジルじゃ考えてなかったみたいですね。
ね、そのまあ衰退というまあ感じの中からそういうものが出てこないという土壌があったのか、例えばパラグアイだって非常に元気なところあるじゃないですか、日系社会にしてもまだ若いし、
はいはいはい、
そういうだからまあ時代的な、ね、背景もあると思うんですよ、大会
選挙
とか、ね、インターネットが、ね、発達とか、要するにまあ世界区で選挙運動できるとかね、そういう時代的な背景もあると思うんですけど、そうするとやっぱりこうなんかブラジル元気ないっていうところがあったのかなっていう気もするんですけどね、うん、
ブラジル人って結構ブラジルの選挙にはいっぱい日系議員いっぱいいましたよね。日本人の一世の人たちは大きくなりすぎてまとまってなかったり、自分の生活とかに目いっぱいだったりとかってしてた
の、やっぱ大きく大きいですから、うん、あれが出ると足引っ張ってやろうとするやつも出てくるでしょうし、まあそんなこともあったり、そして賛成にやせばやつもいれば反対するやつもいるっていうのは、これ人数多くなるとこれしょうがないですから、そういう意味でこうすくみ状態になったっていうことがあるでしょうね。その点パラグアイとかああいうところはこうまとまりやすいみたいなところもあったんじゃないでしょうかね。
まあそうしてみると高岡さんって大きな突破口を、ね、お作りになった、
まあ、そういうことですね。
参謀なさったのが坂井さんです
よね、はい、
まあ、そういうふうにして、まあ、一つはまあ日本に国会議員を送り込めと、はい、
送り込め、
例えばうちの子だ、まあ佐井さんのお子さんも日本国籍持ってらっしゃる、
はい、二重国籍ですね。
やっぱり議員として立つってこと
できる、できます、
できるんです、
はい、
その場合はブラジル国籍は捨てなきゃいけないじゃないですか。
うん、確か日本の選挙法にはそういう規定ないと思いますね。
あ、そう
ですか。日本国籍さえあれば立候補はできるはずなんですよ。
ブラジル、まあ日本にいるね、国籍の方と27
はい、
27番票、あ、それは選挙権だ
ね。彼らは日本国籍留保してない人間ですからね。外国人登録をした人間が27万人ってことですから。
そう、
納税
化してても選挙権がないんだよね。どっかの
その辺もだけど、なんか運動はあるんですかね。
どっかのね、どっかの市か、
いや、それはない。
県じゃなくて市かなんかが外国人にも、その市会議員の選挙の投票権を、選挙権を上げるとか上げないとかってやったような気がしますよね、
はい、それはいわゆる在日の韓国、ああいう人たちには上げろっていうようなことを運動している政党もありますし、民主党なんかも確かそんなことを訴えてじゃないかと思いますよ。
そう、
はい、まあ、定住化ね、出稼ぎって言われる方々は、まあ、はい、定住化は進んでるし、そのまあほとんどもうそこ移住してるっていう人多くなってるってことですね。それでまあブラジルからその佐々木さんの佐々木真嗣君がですね、立候補して国会議員になるというと、まあ可能性としては
あります。まあそうですね、そういう意味じゃ。ただやっぱり日本語がちゃんとできなきゃダメですから、まあそういう意味じゃその二重国籍を持って今日本に行ってですね、日本の教育を受けているその二世ですね、はい、そんな中からそういう人間出てきたら面白いんじゃないかなっていうような気もするんですよね。で、いわゆる海外での生活っていうのが、そのして日本見ますと、うん、あれこれこういうふうに変えた方がいいよっていうような思うことってたくさんあるんですよ。でそんなことを日本に訴えてくる。例えば日本の住所ですね、あれ何丁目何番地でいわゆる住所を聞いたってそのうち探すっていうのはこれ容易なことじゃないですよね。
そうですね。
でブラジルとか外国は大概そうですけども、道路に全部名前がついて、
はい、
その道路の何番ってことにしたら、うん、必ずすぐその場所を探せるわけですよね、
はいはい、
だから外国だと道に迷うって住所さえあれば、うん、どこどこのうち探してぐるぐる回るなんてことはまずないわけですよね、
うん、
日本の場合道路に名前がついてないんですよね、
うん、
何丁目何番地、だけでね、あんなのなんかこういうふうに変えた方が国際的ですよみたいなことをね、訴えてみたりとか、まあ、あとラッシュアワーのあの殺人的なもの、あれを我慢してるなんてね、あれもうちょっと時差通勤みたいなものを設定させる、まあ、ブラジル人なんかラッシュアワーになってんだったら乗らないですからね、
うん、
日本人はもう必死になって乗るでしょ、うん、ああいうのもうちょっと余裕も持ちましょうよとかね、うん、そういうようなことを訴えてくるとか、うん、なんかそんな面白いこともできるんじゃないかと思うんですよ、うん、
で今まあ、幼児期に、まあ、日本に暮らして、まあ、今はブラジルに住んでるとかね、そういう、まあまあ、日本語で育ったような子供たちも多いし、まあ、そういう子たちが、まあ、大きくなってじゃあ国会議員なのかっていうことを本当に、まあ、現実的に考えられる時代になってますよね。
そうですね。ですからそういう人たちをブラジルからも応援しますよっていう海外からのエールみたいなものでね、やれば現実に高倉さんがこちらでサンパウロとパラグアイとロサンゼルスというような形でいわゆる運動らしきものをアピールをしたときに日本のマスコミの各特派員はみんな取材しましたし、無論選挙中ということでそれをテレビに出たり新聞に出たりいわゆる隠した形でもって報道しましたけど、かなりみんな取り上げてましたからね。だからそういう意味じゃなんかこう新しい動きとして海外からの立候補者出す、それによって日本の人たちに海外の日系社会の姿というものも知ってもらう契機にもなりますし、なんかそういう挑戦をやっていくってことは必要じゃないかと思いますね。
ブラジルからどうしましょうか、佐々木さんがじゃあ
まあだから、まあ、出ろとは言われたんですけども、別に私だけが出ろと言われたんじゃなくて、高倉さんの応援に一緒に行くときには日経新聞の社長の高木ラブさんだとか花田ルイスさんも私とちょっと時間的にずれたんですけども、高倉さんの応援に来ましたということで挨拶に行ってるわけなんです。その時にも高木とかあいつらも面白いんじゃないかっていうようなことを総選挙自民党の執行部の人なんかも言ってたってことがあるんですね。だからブラジルっていうものが日本にいる日本人に海外日系人のブラジルですっていうのは非常にアピール力があるんじゃないか、まあそういう気を非常に強く持ったわけなんですよ。
その後、まあ、もう一つのですね、はい、栄光への脱出として、まあ、日系大統領ってことなんですけどね、
うん、
これはどうなんでしょうね、まあ、議員の、まあ、上院下院議員の人はまあいますよね、日系議員っていうのは、はい、まあ、ペルーのようにですね、日系人万歳みたいなそういった流れで大統領が生まれる、そのブラジル人ってどうなんじゃないです
か。いや、私は藤森大統領誕生の時に某民放テレビ局 の、 特派員助手をやってまして、藤森政権が誕生するところをもうずっと見てるんですね。おそらくもう20回近くペルージア行ってるんですよ。で、いわゆる津波って呼ばれた第一次投票で藤森大統領が決選投票に残ってしまった、まあ、そういう時期からずっと見てるんですけれども、その藤森さんの誕生したっていうのは決してですね、段階的にこの政治部市会議員なり衆議院なり国会議員、それから大統領っていうような形で出てたんじゃないんですよ、うん、まさに氷炭から駒みたいな形でポロッと出てきたんですね。
まあ、そのポロっていうのは、
はい、というのは藤森政権が誕生する前はアラン・ガルシアという当時40歳だから39歳で大統領になりましたね。で、まあ、これが世界で一番若い大統領みたいなことで、ペルーで非常に期待されたんですけども、これが
遅い。若いって何歳？
39 歳だから40歳。もう、非常に若い大統領で、ペルー国民は期待したわけなんですね。ところが、これが汚職の大親分みたいなやつで、もうモノレールに大麻を作って、それをほっぽらかしてですね、もう国家の財産を全部盗んで、もう優秀な金持ちになったっていうような、大統領で、もう南米的な。そして、まあ、ね、インフレはもう年間 1500% なんかなんですよね。ブラジルでさえ 700% ぐらいだったんですけども、まあそういう意味ではそれこそ映画館で列作ったら最初の人と後ろの列の人は値段が違うみたいなですね、まさにもうもうペルー経済がめちゃめちゃになった時なんですね。でその時にやはりペルーの国民っていうのは何かやっぱ誰か変えてくれるような人いないだろうかっていうような、それまでの政治家っていうものに対してもう本当に絶望してしまって、そういう状況があったわけなんですよね。
その状況は今は十分あるんじゃないですか、ブラジルに。
いや、
スキャンダルがすごいですもん
ね。はい、ですからもうちょっとですね、いわゆるめちゃめちゃになんなきゃダメですね。ただ経済がまだブラジルの場合、その政治家のスキャンダルで今の場合はありますけれども、経済がもっと混乱して本当に混迷を深めた、もうちょっと悪くなった方がいいんじゃないかなっていう感じがするんですよね。
その時ほど日本人、
そういうことですね。
ブラジルはでも例えば二重国籍の人が大統領になれるんですか。
藤森大統領も二重国籍だったんです
から。でもあれずっと日本国籍ないって言い切って
ます。だから隠せばいいんじゃないですか。でも確かね、大丈夫じゃないかと思いますよ。
本当に。
今現在特に18歳になったら国籍選択のあれですからね。その時じゃないかなと思いますけどね。
それではそろそろちょっと音楽を間の休憩に入れましょうか。
休憩ですか。
はい、休憩です。
じゃあ今日は何かけましょうか。
じゃあ姫松茸でいきましょうか。
姫松茸、
はい、
これね、またなんか、
切れかけてる。
うん、
じゃあちょっと今日調子悪いんで音楽でその間に。
いや、これはね、あれですよ、まずライブドアのサイトがですね、開かなくなってっていう状況がですね、
ライブドアが私たちを嫌がってるんじゃないですか。
あ、これなんかあれですかね、ブレさん の政治的な、なんかこう定着してるみたいな問題に。定着してて
今あれなんじゃない、うん、いけないんですよ、堀江さんのあれを流しちゃいけないとかって。
でも別にこれ選挙運動してるわけじゃないですからね。
うん、特にね、
これ一回切れましたね、放送が。いや、再接続してますけど、でちょっとね、つなぎに曲をかけて、少しちょっと休憩をしたいと思いますけど、
はい、
曲は何を決め
ましたっけ。決めましたっけ。いきましょう。
いきますか。
はい、いい歌です。かなちゃん、青木かなちゃんの決めましたっけ。お聴きください。A nutrição é bom pro pé, pro coração, é salutar, a solução pra conservar o corpo são, é uma reserva, é recuperação pra nós.
Yeah.
青木かなさんの姫松茸を聞いてもらいました。なかなかいい歌で、ポルトガル語にちょこちょこっと姫松茸と言ってるんですけども、体にいいとか、自然のものとかっていうことを歌っております。では、タバコ休憩も終わった笹井さんにお席に戻っていただきまして、
こういう笹井さんからお話をお伺いする機会は、結構あるんですけどね。
はい、
今日はあれですね、なんか、聴取者の方もいるせいか、非常に分かりやすくて。俺本当にね、これだったらいけるなっていう、国会議員をね、出して、これまずね、こういう活動は、これ続けていくべきですよね。南米と言わず、ね、どこと言わず、海外から議員を出すと。
というかもうなんか私の感覚で言うと、子供は日本は少子化してるし、海外とかってすごい昔は45日もね、60日もかけてどんぶらこと来たのが、もう飛行機とか事故ってるけど、最近あっという間にもう気づいたら海外じゃないですか。だからなんていうのかな、その国の感覚がすごく近くなっちゃった。
そうですね、
でそこで何をどうする、何人とかっていう区分けとかもまた難しいけど、どこにいてもいいように一生懸命考えてる人がなるべくそういう政治に参加して、でやっぱユダヤ人とかユダヤ系の方とかの結束力とかすごいものがあるじゃないですか。そういうのがなんていうの、別に日本人だから結束っていうこともないけど、いいこと考えてる人はどこに住んでてもなんとなくその発言がどんな手段を通そうと発表されたらいいし、けどなんていうのかな、どんなことでもやっぱり結構最後は政治に関わるんだよね。
ですから日本の政治なんかでも、これから海外の目っていうものもやっぱり取り入れていかなきゃいけないと思うし、
日本の外国の方の目もそうですね、ブラジルのみならずね、アジアでもね、中国でも在日の方でもね、
だからそのアジアって今話してたけども、例えば韓国だとか中国だとか、日本は全人外交が大切ですとかって言って、まさに屈辱的なですね、先人だなとかやってるわけですよね。でも例えばですね、我々の住んでるブラジル、これアルゼンチンとは仲悪いですよね。サッカーになって両国から演奏なんていう時には、両方の国でブーイングしますよね。でそのアルゼンチンだってチリとは仲悪い、チリはもうペルーとはもうペルーボリビアとは仲悪い、いわゆる隣同士の国って仲悪いんですよ。それが当たり前なんですよ。そのですね、韓国だ中国、隣だっつってね、向こうの言う通り、お前らはかつて侵略しただろうって、申し訳ないっつってね。
でもそうしたら日本とアメリカも隣は隣だけど、随分仲がいいですね。
だいぶ離れてますしね太平洋ではあります。
今ほらね、韓流とか言ってほら、ヨンさんはユンさん、
むしろ仲いいですよね。
ちょうど今僕ユーミリの小説読んでるんですけど、ああいう人が、ね、在日韓国人ですよね。そういう、
そういう自然な形でね、行くこといいんですよ。何もね、隣の国っていうのは、世界中見てみると仲悪いぞと。領土紛争とかなんか出てね。
隣近所でもそうかもしれないですね。
だからもう、そういう冷静な目持ってね、アジアの外交を考えるっていうような視点も私はあってもおかしくないと思うし、そういうのも必要じゃないかなみたいな気もするし、そういう意味でやっぱ海外からの、目っていうもの、日本の社会の中で行き詰まっていることなんていうのをこう打破していくっていうのは、そういうことが必要なんじゃないかなっていう気がしますよね。
なるほど。ということで、そうですね、今日なんか大丈夫ですか、締めは。
それとあとやっぱ日系の大統領を出すっていうこともですね、私何回も言ってて、まだそういうルートがあるもんですから、話は入ってくるんですけども、藤森大統領の見せた政治を真面目に行う、あの人は1日に5件ぐらい小学校中学校を作ってですね、もう1日5件ものすごいですよ。年間でもう1800 600できるわけですね、365日です。そしてそれをまあ何年間かずっと続けてやったわけですから、その政治っていうものを真面目に取り組めば良くなるんだよってことを見せたのは、それは藤森大統領なわけですよ。もうあの南米の国っていうのはまさに国家っていうのは金儲けの道具ですからね。
そうです。
政治家になったら国家の財産を横領する。それは今までは植民地を経営して植民地から収奪する。ってやってたかもしれないけど、そうなったらもう貧乏人ばっかになっちゃったから、本来国の財産を横領しようっていうのが、これはあのいわゆる中南米の国の姿なわけです。そういう、政治なわけですよね、うん、その中で真面目にやった、日本人の真面目な生き方を見せた、そういう意味であの藤森さんというのが、うん、まあ、これからも評価されてくるであろうし、これは世界の歴史の中でも何かしら見直し契機になるんじゃないか、まあ、そういうものをこのブラジルでもやってやるんだぞ。皆さん、我々の子や孫の代にその日本人の良き質を受け継いだ大統領を作ろうじゃないですかと。そのために皆さん今何をするか、政治は金です、あなたの小遣い貯めなさいと、1000ドルぐらい貯めなさいと。もしも日系の大統領出てくるような機運があったら、俺はいつでも出してやるみたいなね、心構えを持って指揮していきなさいみたいなことをやって、うん、そしてその衰退著しい日系社会っていうものを、うん、そのまとまるなり、うん、日系社会を真剣に考えようっていう一つの契機になるんじゃないか、うん、まあ、それが大統領であり国会議員を送ることじゃないか、うん、これによって、うん、その日系社会を、うん、活性化させる、うん、そして本当に誕生したらですね、まさに栄光へ行くことになるんじゃないか、はい、
なるほど、
じゃないかなという気がしますね。
いや、見事にまとめて
くださいましたね。素晴らしい。
いや、本当に僕は今日再確認しましたですね、これはいい話とかいうことじゃなくて、実際に世の中がそれを求めてるんじゃないかなっていう、
はい、
ぜひともですね、佐々木さんにはこれからもそういう活動を続けていただいて、今度はですね、平成の日蓮としてですね、
さらに、それは私嫌いですが、日蓮上人で恐ろいことがございますので、これはもう鈴木さんの勝手に作るあれですから、はい、
鈴木邦夫さんがそう言ってましたからね、
すごいですよね。
鈴木説法ですね、これからも、まあ、いろんな機会に、ね、続けて、まあ、ジャーナリズムも、
はい、ありがとうございます。
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、ゲストコーナーが一応
ちょっと待って、またヒロさんがですね、また切れましたよ。これね、こっちのせいじゃないね。いや、あるいは回線がのせいかもわかりませんけど、また切れて、かなさんの歌の途中あたりからつながって、これ再接続、
ライブドアが
内容が、今日は検閲が入った。
検閲が。
いいですね、じゃあ。切られた。
切られちゃった。
これはやっぱちょっと今日は政治的な、
お話しすぎちゃって、じゃあ
こういうことしちゃいけないんですかね、ライブとか。
どうなんでしょう、やっぱ今選挙は時は
先だ。でも僕はあれですよ、もし海外からね、広島南区に投票できるんだったら、
できません。
これ高倉さんに入れようと思ってますよ。でもできないんですよね。
できないんですよ。残念ながら政党だけで、ごめんなさい。
林さん聞いてますかね。
林さん聞いてないですよね。
一人で
ヒロさんだけかもまた知れないですね。日経社会コーナーという別のコーナーに移る前にですね、音楽なんかでこう一応なんか番組
っぽく、
音楽を全部はなしでもちょっとだけ入れて、
ちょっと待って、これがね今、接続、放送は今3人
聞いてくださいました。
でもあれですよ、徐々にあれですよ、これ聴取率上がってますよ。
1人から2人、
サバイバル伊藤さんに迫るんじゃないか。迫って
ね。
いやいや、そんなこと言うけど、いい番組ですよ、サバイバル伊藤さんの。本当にね、いい音楽変わりますよ。じゃあ、うちらもじゃあ負けずにですね。
負けずにいい。
今日は、じゃあ何でしたっけ、
じゃあ、中平舞子さんの愛の歌いきます。ちょっと演歌調に入りますが、
愛の歌。これはなんか、ブラジル。
中平真理子さんもブラジルに何度かお越しいただきまして、勝ち抜き10周なんとかチャンピオンで10周勝ち抜いた、
ちびっこ
じゃなくて、その頃からずっと大活躍していて、知る人は知る大変歌唱力の優れた
作詞お友達、
はい、じゃあ
お友達、
中平真理子さんの愛の歌です。お聴きください。
Thank you.
時間も押してきてますので、
松本さんお腹空いたっていう状態なん で, で今日はですね、まあ、今週の日経社会、まあ、僕らがお話しするよりも、はい、まあ、現場で毎日取材していらっしゃるですね、はい、松本さん、
はい、
サンパウロ新聞記者の、
はい、笹井さんの元部下ですね。今日のゲストの笹井さんの元部下であり、ね、私の夫である、
ま
あ、
松本さんは、なんて言うんですか、レギュラーゲストみたいな感じで、
あのお昼を食べに帰ってきた時には参加ができ
る、出ていただけると嬉しいなと、
お昼を食うには来る
それこそですね、毎日毎日そういう現場に行って、まあ、取材されてるんで、まあ、今週、どんなことがあったか、
はい、
そういう話をですね、まあ、お時間になる時はしていただきたいなと思ってるんですけど、
はい、それでは題して今週の日経社会ですね。
どんな本を松本さん、
あ、どうも、はじめまして。
はじめまして、毎日会ってるやな、
はい、松本と申しますけど、
はいはい、
まあ、サンパル新聞もいつクビになるか分からないんですけどね、まあ、そういう状況でやらせてもらってますけど、
松本さんクビにしたらサンパル新聞もうダメです
よ、ね、いや、あるあるある、はい、今日何かあった今週。
そうですね、実はですね、まあ、今日の、サンパル新聞のトップからっていうことで言いますと、NHK がですね、放送80年を記念したドラマということで、春と夏、届かなかった手紙というのの試写会がですね、おとつい22日にありまして、で、まあ、これは、まあ、10月、日本では10月の2日から、5夜連続でやるということで、うん、まあ、えらい NHK の宣伝になるんですけども、うん、まあ、全然 NHK から金もらってないんですがでそれをやるということで試写会が行われましてですね、で、まあ、第1回目の姉妹という90分の、番組を試写したというところが、まあ、一つの、トップ記事になっておりますけども、
はいはい、
まあ、これはあらすじがですね、まあ、移民で来る、まあ、北海道からの、まあ、渡った家族がですね、うん、 その家族の、お姉さんと妹がその行き別れになってしまうと、
はいはい、
妹の方はあの神戸 の, あの移民強要所、まあ、移民斡旋所ですね、
うん、
そこであの検査を受けているときにその、トラホームという目の病気で一人だけ日本に残されてしまうと、
うん、
でまあ、これは実際 の,、まああのまあ、これは、まあフィクションではあってあのお神でも有名な橋田須賀子さんという人の、まあ、原作で進められているんですけども、
うん、
まあ、ブラジルはこれあの実際の話あったやつもあるんですけどもね、
はいはい、
まあ、NHK さんの話ではそれは全然見てなくてですね、
うん、
まあ、あくまでまあ橋田須賀子さんがまあ自分でそのドラマを書いたというふうになっている、まああのまあ日本でもその日系社会ブラジル日系社会のことを取り上げられるっていうのことはめったにないん で, で去年まああの、東山農場というこっちからサンパウロから1時間ぐらい離れたところですね、
はいはい、
まあ、あのロケなんかも行われまして、まあ、我々の知り合いも、まあ、多々エキストラで参加したというところで、
しました、ね、
まあ知ってる人にとっては、まあ、画面見て楽しめると、
うん、
まあ、日本の方にもですね、まあ、大体ほとんど教科書でも移民問題なんていうのは扱われてませんので、
うん、
まあ、そのブラジル移民がどうやって来たかっていうところを見るにはまあまあいい、まあ、いいというかいいんじゃないでしょうかね。
なるほど、
まあ、別に NHK のことを別にこう称賛するわけでもないんで、まあ、見たい人は見たらいいと。
岡村さんはあのビデオでね、自分 の, あの取材したのが元ネタではないかとおっしゃってるんですけど、
岡村さんって、
まあ、岡村純さんって言ってあの、
まあ、あのこちらの記録映像作家の方なんですけどね、
今日本に行ってます
、まあ、その人がその、まあ、あの自分のドキュメンタリーであの、まあ、実際 の, その、姉妹が行き別れになったというのを、まあ、あのビデオで撮ってるというものがあるんですけども、
なんとか東京物語、
それはそうですね、60年目の東京物語という話なんですが、これはあの96年やったか、すみません、99年ですねに確か放送されてるんやったかな、ちょっとすみません、その辺ちょっとあの未確認なんですが、
まあまあそんなに
硬
くならない、
まあ、春と夏はまあそのぐらいにしましてですね、先ほど佐々木さんがあのちょっといろいろあの、まあ、選挙絡みの話というかされてたと思うんで、
はいはい、
ちなみに、こちら、まあ、あの今回 の, あの小泉首相のですね、解散に伴って今度、8月30日公示ですかね、それでこちら、特にサンパウロとブラジリアではその交換投票、まあ、あのこちら交換7巻ありまして、各交換投票ができると思うんですが、特にサンパウロとブラジリア関係は確か8月の31から、9月3日までの4日間ですかね、まあ、それぞれの交換で投票が行われると、
比例代表だけだから政党名だけが書けるという、
堀江さんには投票できない、
できない、
あ、透明だけしか、
透明だけですね、今回、
無所属はどうしたらいいですか、
無所属とか、
無所属って書くんですか、そんなんないでしょう
ないでしょうね、まあ、比例
党だね、
比例代表の政党のわけなんですね、海外の選挙はこういう形になっております。
それとあとですね、まあ、これはもうどうでもいいことなんですが、一応昨日おとついですね、これもまたあの、まあ、おとついかこれ、サンパウロの新しい総領事が着任したというのがうちの、型に載っておりますけども、
どうでもいいことですね、
まあ、まあ、頑張っていただきたいという、
私 の, あの日系コロニア、この前の日曜日はあの憩いの園という老人ホームで椎茸売りのお手伝いをしてきましたね。
あ、憩いの園、
はい、桜田さんの日系は社会、今週は、
いやいや、僕ジジイなんで、話す長くな
る、あ、そうか、
いや、一応ネタは仕入れてきたんですけどね、
何
しましょう、
来週この次の生放送はいつにするんですかね。
いや、それは
相
談しない
そうですね、
いや、松本さんね、普段はね非常に面白いんですけど
ね、つまんなかったよね、
いやいや、そういうことじゃないです
ね、ただ初めてのラジオ出演ということで、
記者として登場されたんで、
そう、だから新聞読んでる感じ、
記者ポップ
で、ね、まず酢を飲んでいただいて、
ね、本当だよね、
柔らかく、
あのほら、
なんいけると思
う、ね、うん、あの、なんだっけ、それこそさ、春と夏に米倉涼子さんがこちらに来られてて、あの素顔写真が、
これは元うちの同僚がですね、
我々の友達のコンタニ氏が、
スクープ
しまして、向こうですか、
あ、そう、
あの今マイクがハモっちゃうんでちょっとあの遠くに行っていただきました、
遠くへ行きたいという感じ
です、遠くへ行きたいという感じ
で、そのあれですか、あれですね、 春と夏の絵の期待っていうのはやっぱり知ってる人が、ね、どれぐらい出てくるか、なんだっけ、オーディションでね、大騒ぎしてやったじゃないですか、
はいはいはい、
エキストラのオーディション
です、ね、そうそう、桜田さんもお子様をお連れになったんですよね。そう
そう、自慢の娘をね、
も
う絶対出ると思ってね、オーディションに連れてったね、なんかすっかり忘れられて、
あれはでもあれですよ、顔とかなんとかじゃなくって、
う
ん、
顔出ない
よね、その年のそういう背格好の何かがちょうど欲しいとかね、
あれはね、なんか分からへんけどね、なんていうかな、あのやっぱりメス子孫っていうか、あの混血児が欲しかったと、要はまあ四世世代までなんかそのやらないかんということでね、でまあ NHK としてはそのやっぱりあの外人じゃないけども、やっぱブラジル人的なそういうもう混血してますよというのを出したかったんじゃないかなと。
女優選びじゃない。
ということはですかね、やっぱりその NHK 立場としては、はい、その移民の人たちというのは混血するものだという
。まあその辺はまあ一応なんか参考文献読んで、かなりのその混血の割合が高いと。
四
世はもうかなり何パーだかな、75%かそのぐらいいってるっていう話らしいんですよね。ちょっとそれはこちらにある尋問科学研究所というところが詳しいもんで、
まあ
ちょっと私も数字はうろ覚えなんですけど、
根結で当然と、
当然
そうですね、まあその辺を NHK は出したかったのかと、まあ、私もそれ NHK には聞いてませんから、まあ
聞く義理もないですけど、日本にいるブラジル人の人はちょっと混じってるんですよ、皆さんいじめないでください。
いや誰がいじめ
てる、日本にいる人、
あそれはいかんか。そういう時は佐々木さんに登場していただ
いて、ということで、
なんか腹切って自衛隊に乗り込んで、
今日はなかなか濃い話で、
いや本当あの松本さんなんか突然登場していただいて、
いやいやちょっと緊張しておりまして、
お疲れなんです、
ちょっとマイクを持つけどこう微妙に触れたりなんかして
身振りは伝わらない、
そうですか、そうですか、
ということでじゃあ そろそろ今日はおしまいにいたしましょうか、
いやあのね、松本さんには本当急に出ていただ
いて、いやいやとんでもないです、
お詫び申し
上げます、いやいやとんでもないです、
それからですね、もう一つ、
はい、何か
こっちのせいじゃもうないと思うんですけど、二度も切れたという、ね、
申し訳ございません、
申し訳、あ、そうです、謝らない
と、本当にすいません、
だ
い
ぶだ、あの
相変わらず聞いてくださって、
本当ヒロさんごめんなさい、ありがとうございます、
カナさんの歌の途中から聞こえました
ね、
この辺もですね、ちょっとお姉さんに後で、
ね、我々また
距離が遠いものですから、
検閲が入ったんじゃないか
という、私は検閲ではないかと、検閲に
検閲受けるぐらい の, あの
ラジオ放送をしてみたい、
影響力を持つように、
そう3人、
まあ、僭越ながら検閲に、まあ、しょうもないぐ
らい、じゃあオチも入りましたところで、これね、何曲しか今日言ってないんで、
じゃあ最後は、まあ、帰ろうかなで締めさせていただきたいと思います、
ま、あの僕らの、まあ、移民のテーマソングというふうに勝手に言わせてもらって、カナちゃんに後で叱られるかもしれない、
いいえ、あの使ってくださいということをいただいてますので、
帰りたいっていう気持ちはね、まあやっぱり皆さんすごく強く持ってた時期ってあったじゃないですか、
多分あったんでしょうね、あったしないけど、
うん、そうですね、大久保さんの話をねまだ聞いてないけど、これもかなり面白いと思うんで、
いえいえ、
次回放送も楽しみ、
はい、よろしくお願いいたします、では佐々木さんどうもありがとうございました、
どうもありがとうございました、どうも、
それじゃあ、青木かなさん帰ろうかなで、それでは皆さん夜中も12時10分過ぎちゃったのよ、日本は、ヒロさん今日もありがとうございました、
ブラジル日和サンパウロから生放送でした、
おやすみなさい、
Deixa a sensação de uma planta.